大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。2月ですね。まあ、1年のうちで一番寒い月いいと思うんですね。まあ、このところあれですね、暑さ寒さといいますか、夏はものすごい暑かったですね、去年の夏で。そのまま続くんかと思ったら、まあ冬になったらこのところぐっと寒いという、言葉で言うたらメリハリが効いているという、そういう気候なんですけれども、寒さもしかしですね、あと一月もすれば緩んでくるんではないかと思います。まあ、春が待ち遠しいんですけども、2月神戸ではですね、春を待つ祭りといいますと、中国南京町ありますが、あそこの方では春節祭が行われますね。まあ、今年もまあすでに春節祭が行われたわけなんですけれども、まあこの神戸の町というのは昔から国際コートと言われまして、いろんな国の方が住んでおられますが、特に中国華僑の方の勢いの良さといいますか。でこれは震災の時もですね、あのあとすぐに南京町が復興して、随分とですねボランティア活動もされましたけども、あったかいもんに飢えてた我々神戸の人間にとっては ありがたいなと思ったことを思い出します。でそういう意味で今日お客さんに来ていただきましたのは、まさに南京町の、振興組合の理事長をしておられますが、宋永生さんに来ていただきまして、いろいろその当時の話を思い出したいなと思っています。宋さんです。こんにちは。
こんにちは。
今ちょっと話させていただきましたけども、南京町は震災後、神戸のいわゆる商店街といいますか、お店の中でも復興早かったですね。
そうですね、一番早い方やったと思うんですけど ね。
本当に。あれ、組合自体は何軒ぐらい、こうか、あれは店があっても組合に入ってないとこもありますね。
全部入ってほしいんですけど。
そうですね。
でも95店舗ですかね。
はあ、はい、そうですか。まあ、そこのところが皆震災直後からお店開いて、もちろん、まあ、無料提供もあったし、安く販売するのもやりましたでしょ
う。そうですね。だいたい震災の後、まあ、総会を開きまして、まあ、何かせなあかんなということで、春節祭も近づいてたんですけど。
あ、そうか。あれ1月の17日でしょ、はい、震災がね、はいはい、で春節祭はその年、あれ旧暦やからその年年によって違うんですけども、うんうん、あの時はいつが春節祭やったんですか。
1月の31日が元日の日に当たるので、ちょうど2週間前で、いろんなことがその17日に完了する日やったんですよ。許可関係とかそういう書類関係、それで、まあ、その前の日が休みやったので、まあ、全部整って、さあ今からやろうぜという時に大きな地震が来たと。
利用しとっても何もなりませんやな。
まあ、それどころではなかったんですけどね。
それで急遽理事会を開いて。
そうですね、緊急総会を開きまして、まあ、普段あんまり集まらない、会でも、あの時はほとんどの方がやっぱり関心事やったんでしょうね。多くの方が参加していただきまして、はい、まあ、どうしていくんやと、もう街の中はもうぐちゃぐちゃというか、
そうですね、
その前が、ね、連休の日で、
そうそうそうそう、
とっても多くのお客様が来られてた日が、まさに全然違う光景になったと。
ほんまですね。
はい、これからどう生きていくんやというような、ところから始まりまして。
ごめん、急にちょっと話変えますけど、今それで思い出しました。前の日までもう3連休でものすごい人で、でお店の中に、もう今やから事故やからええと思いますけども、金庫が置いてあったりなんかして、お店にいわゆるもう儲けたお金置いてる店もあったんちゃいますの。
そうでしょうね。
あんなのそこらどないなったんかね。
どうしたん
ですか。今急に思い出しましたけど。
生々しい話ですけど。あったんでしょうね。ただ銀行行くも行けない状態でしたから。
そうですよね。
ただこれからどう使っていくという方が大事だったと思うんですよね。
なるほどね。はい、まあ、それは今の急に私言いましたけども、話の続きとしては、そういうような臨時総会というか組合員の皆さん集まって、どないしようかという話し合いして、 ほんで結局春節祭自体はできませんわな、もうそんな時やから、
まあ、当然祭りは中止やということを、うん、まあ、すぐに決めて、まあ、あと安否確認ですね、それぞれの店主もしくは従業員の皆さん大丈夫かというところで、まあ、幸いほとんどその大きな怪我とか死亡者がいなかったので、次に我々としては何をするべきかということで、皆さんで話し合って、やっぱり神戸の人は、まあ、食べるものは多少ないと思う、その時点ではあったなということなんですけど、冷たいものばっかりで、
まあ、救援物資というのは大体まあお弁当とかパンとかそういうのになりますよね。
そうですね、私もちょっとそういう、うんうん、避難してたんですけど、ほとんど冷たいものしかなかった。
そうね、うん、
まあ、食の街やから、ここでまあ神戸のために何かしようということで、熱いものを提供することが決まりまして、ちょうど1月31日が春節の日なので、うん、まあ、春節祭は中止ということは決まったんですけど、その時に炊き出しを、して、まあ、神戸の皆さんにちょっとでもね幸せな気持ちになってもらおうということが決まったんですね。
ほう、その炊き出しはあそこの広場でやられたんですか？
あそこがやっぱり中央でいろんな使い勝手もいいので、うんうんうん、あそこに、まあ、プロパンとか使ってやり出したんですけどね。
あ、そうか、中華料理の場合は、まあ、火力の問題もいろいろあるんでしょうけど、プロパン使ってるとこもあるんですか？
ちょうど春節がやっぱり近づいてるいうところで、プロパンは皆さんねそろそろ用意して
用意してたわけか。
はい、それでプロパンだけではダメなんですね。それに対応するそのガスコンロとか、
あ、そうか、
ボイラーとかがなかったら使えないんですけ ど、やはりその前からだいぶ使ってたので、その時有事の時に本当に役に立ったということですね。う
んうんうん、皆さん喜びました、あの時はね、うん、被災者の方。
そうですね、プロパンガスも結構取り合いやったんですけど、うん、まあ、普段からそういう取引があったので、まあ、優先的に譲っていただいたりして、はい、はい、
まあ、宗さん、このラジオを聴きの皆さんでご存知の方も多いと思いますけども、宗さんご自身南京町では有名な老少期というお店やっておられますけども、お店自体はどうやったんですか？
店もですね、皆さんと同じようにちょっと商売できない状態で、どうしようかなというふうに思案しててですね、まあ、一つのタイミングで、まあ、ガスも、まあ、プロパンが使えることが確認できたので、その2月1日ですね、炊き出しの次の日からやりだしたんですけど、まあ、その時はその作るって販売するでなくて、皆様に10個ずつ、包んでですね、持って帰っていただいたと。
無料で？
はい、無料で。その代わりちょっと義援金箱を置いて、
志があったということで。
そうですね、
一人に10個、
はい、
その日は何個ぐらいその豚まん作りました？
その日は7000個ですかね。
7000、
はい、
ということは700人の方が。
そうですね、
まあ、端的にパッと言えば700人の方が行列しても、はい、それを7000個もそんなとよう作れましたね。
いや、もう普段はもう少し1万以上は作ってるので。
そのだけ作ってますの？
はい。
それでも行列ですか、お店の前。
まあね、ありがたいことで。
ねえ。でも、その7000、その日に作れたって材料の問題がありますね。それどないしました？
案外ですね、うん、あの時って持って、まあ、物流は結構ね、あったんですよ。それで皆さん、ストックがね、
うん、
問屋さんも持ってたりですね、まあ、もしくはミンチも、大きな、肉屋さんとの取引ですので、冷蔵庫にたっぷり、供給、どういうんですか、お客さんがいないんで、物が動かないんで、反対に肉はたくさんあったんですよ。
ということは、南京町の宗さんのお店、老少期のお店にももちろんストックというか、毎日のためにありますよね、置くところが。
うんうん、
でそこだけでなしに、その後補充がいろんなところからできたわけですね。
そうですね、中央区の肉屋さんとかは、やはりお客さんがいないんですけど、大きな冷蔵庫を持ってるんで、ストックはたくさんあったんですね。
だ肉だけでなしに、他の具とかパン粉いうんか、そんなにいりません、生地の。
そうです
ね、そんなもんみんな同じような感じで。
小麦粉も、うん、結構ありましたね。
へー、そうすると、まあ、当初は一番初めは7000、その後ほんならそれと同じぐらいの数を毎日作って売ってたんですね。
そうですね、よく、2月3日からはそういうふうに普通の販売に切り替えたと。
他のお店も大体そんな感じでした、南京町の中では。
もう早いところはですね、もう次の日から肉をホットプレートで、焼いて 販売してましたね。
あ、そうですか。
やっぱり肉屋さんですので、うんうんうん、たくさん冷蔵庫に肉があると、
うん、
やっぱりこう出していかな腐っちゃいますから。
あ、それもありますわね。
はい、それでやっぱり佳境というのはこういう時はやっぱり前向きというのが強いですわね。
ほんまですね。
まあ、それを見てた魚屋さんも、うん、俺とこは住みがあるから言うので。
その魚屋さんは日本の経営者ですか。
そうですね。
そうです。やっぱり佳境の方の真似せないか
ね。そうですね。街の中におるとやっぱりお互いそういう刺激があるので、うんうんうん、日本の方でもやっぱり商売のやり方というのはやっぱりこう手本にされる場合多いですわね。
はあ。あと、あの南京町自体全体としてはあれ、あの区画整理かなんかで新しく今のスタイルになってから10年以上経ってましたかね、うん、あの頃は。
そうですね、ちょうど区画整理が終わって10年ぐらいですね。
あ、
建物としては割と頑丈やったと。
そうですね、
うんうんうん、そう言いながらでもちょっと倒壊したり、うん、あの全壊したところは 何件かあったんですけど、ね、
ありました、
はい、
うん、そんなところでもやっぱり組合員の方は、まず商売やいうことで頑張ってました。
まずですね、まあ、皆さんのためになることから考え出して、
なるほど、
まあ、その次に自分たちの子という感じでしたね。とにかく人をこの町の中に呼び戻さないけないなと。
なるほどね。
それとある程度のところが、立つと次はやっぱり若い人らの大阪とかが普通だったので人口流出が怖かったんですよ。
なるほど、
うん、私自身もそのパッとこう地震が起きた 2,3 日後にですね、ふとあの神戸で頑張るより大阪に行った方がいいのではないかと、まあ噂でいろいろ聞いてますので、もう大阪行くは普通やでとか言っていう話もあったので、大阪行った方がまあね、私もいいですし従業員も
ね
仕事ありつけるからいいかなとか一瞬思ったんですけどね。たださっきの臨時総会を開いて皆さんの意気込みを感じたら、あ、これ神戸で頑張って立ち上げなあかんなという気持ちが強くなりましたね。
あ、嬉しいな。その時にもう大阪へ逃げられとったら老少期も大阪店になってまうとこや。
いやいや、もうその時ふと思ったのが、ね、今考えるとちょっと恥ずかしい限りなんですけどね。
いや、でも大体皆間さんはそりゃそうです。やっぱり自分の仕事をこうちょっと続けるためにはどうしたらいいかということをまず考えますもんね、うんうん、
やっぱりね、あの一人で考えるとつい後ろ向きになっちゃうんですけど、うんうん、はい、まあ、みんなでねいろんな話をするとやはり仲間はやっぱり大切やなと、うん、
なるほど、
いう気になりましたね。
そうですね、うん、さあ、その仲間の大切さという感じたというお話ですけど、ここでちょっとお休みいただきまして、またあの総さんご自身のことも聞かせていただきます。